ってでも自分で意識できないですよね、はい、脳疲れたな
慢性疲労みたいなもう体の疲れを感じる方 の, あの研究があるんですよね。で疲れって今まであの捉えどころがなかったんですよ。痛みとかは分かりやすくてあの分かりやすかったんですけど疲れってなんかこう曖昧なもの。
ああでもそれ伺いたかったんですけど、僕昔から疲れってよく分かんなくて、
はい、ああなんかおっしゃってましたよねなんかね、
なんか
はい
なんで思ったんだっけな、うん、一番最初は学生の時に兄と喋ってる時ですかね、
はい
疲れる疲れないみたいな話になって、
はい、
疲れって何みたいなことを言った記憶があるんですよね。
そ
したら兄貴はなんか、まあ、冗談半分で、まあ、お前には疲れないだろうみたいな、だからそれがでもずっと続いてるんです。いまだに、まあ、今はそんなでもないですけど20代とかも、30前半とかまでその疲れっていうのがよくわからない。だから疲れたねとか、あと気疲れとかが、
ああなるほど、はあはあ
は
あ、
なんか自分の感覚としてよくわからなくて、
あなるほど、
上司と飲みに行ってお酒飲んで、はい、なんか手酌どうとか、いやそれ別に気疲れではなくて普通のことだから、何なんだろうなって思ってたんですよね。
なるほど、あそうなんですね、ははは、なるほど、
疲れって何だろうっていうのは、ね、なんか思ってました。
あそうなんですよね、
はい、
あのちなみにあの体をものすごい動かあの例えば体力を使った時に、
あそうですね、はい、
その時って全く疲れません。
あいやその
永遠に走り続けられるとか、
それは分かります、筋肉痛もきますし、
はいはい、
その疲れたなっていうのは分かります。
ありますよね。
だからその気持ち的な疲れの方ですね、
うん、そういうことですよね、はい、なのであの疲れって大きく2種類あって、あの身体的な疲れと精神的な疲れっていうのがあるんですね。
はははは
で、これは別に分けて研究されてまして、
へ、
はい、なので今おっしゃっても精神的な疲れっていうところだと思うんですけど、はい、あのここはあの実は前頭前野の結構活性が割と高い方っていうのは疲れにくいっていうことなんですね。
へー。
でもしくはその頭の中でそのずっと使い続けることをやめているっていう方もそうなんですよ。
もう一回いいですか。
あの要は疲労というのはその使いすぎると、実は同じ分を使いすぎると、実はそこがあの結構そのセロトニンが枯渇してしまったりとか、あの結構あの活性酸素っていうのが溜まってしまって、はあはあ、あの実は細胞がこう壊れていくことがあるんですね、炎症が起きて、
はい、
でこれも研究でちゃんと確かめられてまして、でそれによってその細胞が壊れることで物理的にその前頭前野優先順位をつけたりとか、はい、あのそういった場所でもあるんですね、
はい、
なので例えばあのいつもだったらメールをすぐ返すのに、はい、なんかちょっと億劫だなっていう時は前頭前野が疲弊している状態なんですよ。
へ
え、はい、だからその同じ場所を使いすぎてしまうと、はい、あの実はあの脳疲労というのが起こることが分かってるんです
ね。
でただ面白いのが、同じことを続けていくと疲労が起きていくんですけど、
はい、
違う作業をいくつもやるんですね、
はあは
あ、でそうすると実は微妙に違う場所を使うので、はあ、逆に使ってた場所が休まるんですよ。
その今千日先生がおっしゃった違う分野っていうのは具体的に言うとどのくらいの違うものなんですか、はい、例えばその、
はい、
ペンを書いてる、文字を書いてる時の脳と、メールを打ってる時の脳とか、
は
い、ちょっと分かんないんですけど。
もう全く、もう作業がちょっとでも違えば。
ちょっとでも違えば違うんです
か。例えば動画を見るとか、あとまあ料理をするとか、あとお風呂に入るとか、人と話すとか、あの全くこう違う作業ですよね。
それがずっと一つのことに集中してしまうと、
はい、
人と喋りまあ、多分それはそうですけど、10時間喋り続けると、疲れるみたいな。
そういうことですね。
そこは、一箇所が疲弊してる
っていう。そういうことですね。はい。だからその疲れにくい方っていうのはいろんなことを考えている可能性があるんですよ。あの単純に一つだけこう真剣に考え続けると、はい、あの疲れていくんですね。
それってでも、はい、あでも私そうなんです
けど、はい、
なんか一つのことを考えてるとなんか、
はい、
つまらなくないですか。
そうですね。なんかあまあ個人差はあると思うんですけど
なんかでも確かにいろいろ考えてますね、
そうですよね。
いや別にそれを意識して考えてるんじゃなくて、
あですよね、自然に多分それをやってしまってる状態なんで、はい、おそらく全然違う場所がどんどんどんどんこう動いているので、逆に休まってる休憩されてる状態かもしれないですよね。
は
あ、はい、だから疲れてるっていう感覚が感じられにくい。
それっていいことなんですか。
はい、あそれはいいことだと思いますね。
いい
こと
なん
です
か。
はい、
ああでもあなるほど、
はい、あとはそのもう逆に意識が強すぎてあの感覚が麻痺する方もいらっしゃるんですね。あのものすごい疲れてるのにあの分からないっていう、
もうそれを超えてやりすぎてもずっとその部分を酷使して、
そうなんですよ。でそれで慣れが生じてしまって
麻痺してるようなことです。
そうですね、当たり前の状態になってしまって感覚が分からないっていう方もいらっしゃいます。はい、その人によってあのどういうあの形かっていうのが変わるかもしれないんですけども、
あと今話してて思ったのは、はい、私の場合は多分一つのことを考え一つのことだけ考えてしまうと、
うん、
多分入り込みすぎるのは自分で分かってるので、
うーん、なるほど、
それは得てして良くない結果を生むっていうのはなんとなくもう分かるので、
はいはい、
一つのことだけじゃなくて逃げ道じゃないですけど、
他
のことも考えながら、
なるほど、
バカなこと考えながら、
はいはい、
自分で逃げ道を作ってあげてるんだと思うんですけど、
そうですね、
それは多分自分を守る方法なんじゃないかなって、はい、今なんかふと、
う
ん、
そうですね、
話を伺ってて思いましたね。
それはですね、素晴らしい戦略なんですよ。
いや、また本当たまたまですけど、
はい、はい、実はその、まあ、落ち込みにくい方とか、ストレスを感じにくい方の実は研究っていうのがあるんですけど、辛い時ですね、
はい、
辛い時に結構ストレス感じる方っていうのはずっと考え続ける習慣があるんですよ、
はいはいはい、
なんですけどストレスを感じづらい方っていうのは実は過去の楽しかったことを思い出してるっていうことが今分かってまして、
将来の楽しいことを思い描くんじゃなくて、
はい、将来でもいいんですけど、まあ、今回の件の研究では、まあ、過去にあった楽しかったこと、あんなこともあったからとか、はい、今はこう苦しい、ね、時かもしれないんだけども、例えば過去にこういう体験をして、こういう努力をしてこういういいことがあったから、まあ、今回も結構ねそういう風になるだろうなとか、はい、その過去のことをこう想起するんですね。はい、
いや、なんか前西さんもおっしゃってましたけど、その人間って考えるとマイナスの方行くじゃないですか、
はい、
それはもう生存能力でマイナス、はい、悪い方を考えてる、
うん、
だどっかでこれも逃げ道なんですけど、
はい、
考えてもしゃあないし、考えたとて悪い方にしか行かないのは分かってるので、そこを諦めるっていうのは自分の中で、
なるほど、はい、
ありますね。
そうですね、でそこを諦めないで考え続けると、まあ、結構悲惨な結果になることもあるってことなんですね。
だむしろそっちに行ける方は僕の中ではすごいなと思います。
なるほど。
そこまで突き詰められると、はい、僕はある意味で逃げてるので。
いい。
いや、もうそんなん、もう俺は無理だっていう。
はい、はい、はい。
分かってるので。
でも考え続ける意味がないっていうのをこう理解されてるってことですよね。
そうですね。あと、そこまで行っちゃうと、
うん、
行くところまで行くなっていう気がする
ん
です
よ。なるほど。
自分を傷つけるとか、そっちの方向に行くよな、
はいはいはい
はい、とも思うので、
なるほど、
自分で。それはまあ避けなきゃなとか、
そういうことです
ね、あとまあどうせまだ39の悩み事なんて、人生80年でいったらまあちっぽけだしなとか。
なるほど。素晴らしいですね。
いや、でもこれも、でも皆さんやってらっしゃることだと思いますけど、その地球上で言えば自分なんてちっぽけだなとか、
なるほど、
人生100年で今の何とかってバカだなとか、
素晴らしいですね。
いやいやいや、もう、
これはうまく
自己防衛です、完全
に。自己防衛っていう表現の仕方ももちろんあるんですけど、実はその、まあ、その、うまくいく方々の中では、これは時間の視点って言ってまして、その、1点だけで見ると辛いじゃないですか。でも、その、時間のスパンをこう、遠い将来とか、その、長い目で見ると、たったこうこれだけっていう、その、1点でしか見えないので、その、影響が小さくなるんですよね。はい。なんかストレスをこう感じない、実は方策でもあるんですよ。はい、
逆に言うと、なんで人間はあんなに一点に集中してしまうのかなっていうのが、すごくなんかもったいないなというか、
なるほど、
例えばさ、はい、子供の頃で言うと小学校でいじめを受けると、もう死にたくなるわけじゃないですか。
はい、
でもそれって学校の世界なんてものすごく狭くて、これからの人生考えたり他の場所考えたら、どう言い方ですよ、どうでもいいとか、そこから逃げればいいしとかっていうのは、でも、自分がその時って全然分からないですよ。そこがもう全てだし、人生
の。そうですね。
だから学校でいじめられたらもうダメだ。もう、
ね、
生きてる意味ない。人間ってなんでこうなっちゃうんだろう、もったいないなっていう。それはどのステージでも、そんな一瞬だし、はい、周りにいる人なんてごくわずかで、世界なんてもっと広いし、その人たちが嫌だったらもうそこから逃げて他に行けばいいわけじゃないですか。
そうなんですよね。
でもそうなれないんだよな、うん、人間ってっていう。
そうですね。で、まあ、特に実はその小さい子ほどそういう傾向があるんですよ。で、実は私たちってその幼い時とかその中高ぐらいまではそのネガティビティバイアスっていうのがあって、
ネガティビティバイアス、
はい、まあ、脳にはこうバイアスといってこう偏ったこう考え方っていう思考パターンがあったりするんですけど、はいはいはい、その中でもこうマイナスに注目するっていうバイアスなんですよ。
これってでも年齢上がるほど強くなるとかじゃないんですか？
年齢上がるほど弱くなる
んです。弱くなるんですか？
弱くなるんですよ。
あ、僕逆だと思ってた。
はい。なのでどんどん年を取るとオレオレ詐欺に引っかかるんですよ、それで。
あ、そういうことか。
マイナスリスクを考えなくなるんで。 で、
あ、なるほど。
そうなんですよ。で、あの、小さい時っていうのは、結構、臆病な子が結構多いんですね。
確かに。
はい。で、
これ大人のこと観察しますもんね。
そうなんですよ。で、これはなぜかというと、例えば、その親が離れたりとか、その親に嫌われたりすると、要は自分がこう生存していけない可能性があるんですね。なので、それを、こう、察知、こう、細かいことまで察知できる、あの、子供の方が、実は生き残れたっていう。
賢いですね。
そうなんですよ。なので子供の方が割と結構そう怖がりだったりするんですけど、でも小さい時あんなに怖がりだった子が大人ってすごいたくましい、なんか例えばベンチャービジネスやってるとかよくあるんですね。
はい。
はい。なのでこれがまさにその、まあ年齢による、まあ傾向だったりするんですけど、はい。
小さい頃っていうのは自分自身にそんな生命力とかがないのを自分で分かってるから、
そうなんですよ。
近しい大人に、
はい。
うまく、付き合っていかないと自分が生きていけないのが分かるから観察するし、
うん、
ネガティブな思考が強まる。
そうです。
でもある程度自立していくと、うん、その機能そんなに必要ないよねっていうこともあり、大胆になっていけるというか。
そうなんですよね。
でもそれがないと大人になれないですもんね。ずっと臆病で何も、ずっと人の顔色を伺ってたらそれは大人になってから。
そうなんですよね。だからどうしてもその小中高 のいじめっていうのはそのマイナスに働きやすくなるんで、その長いスパンでこう見れない、 見にくい、
見にくい、より見にくい、
ね、はい、より見にくくなるので、なのでそこにやっぱり大人の手助けが必要なんですよね。
いや、そうだと思う。
だから親が例えばその長い目で考えたらもうね、そんな大したことないよとか、そういう、こう新しい視点をその大人が与えたりとか、もしくはあの本とか、うん、あとはまあテレビとかその動画とかで、うん、そういう生き方ですよね、うん、それをたくさん見てる子っていうのは、うん、あのすごく強くなると思いますね、
うん、だって大人のこの年でさえ視野が狭くなるわけじゃないですか、
はい、
やっぱ辛いことあったら食って視野狭くなるし、
う
ん、
そうですよね、
俺なんてもうダメだって思うし、
はい、
これが全てだって思うし、
自
分でそう思うってことは、より子供たちっていうのはもっと繊細で、う
ん、いや、おっしゃる通りなんですよ。
もっと自分を狭めてしまってるってことなんですよね。
そうなんですよ。なんでこんなことで悩んでるのって親は言うじゃないですか、
はい、
もうそれは当たり前なんですよね。
確かに。いや、そうなん、
はい、
そうなんだ。
それはまあ親の方にもこう理解いただきたいなっていうのはありますね。
むしろそこの小さいこと、周りから見ると小さいことに悩めてるっていうのは、
うん、
正常というか、
うん、そうですね、
誠実であってしっかりと向き合ってる、うん、
おっしゃる通りです
っていうことなのかもしれない
ですね。そうですね、はい。でよりこう、ね、やっぱ人の痛みを分かるっていうことなので、
あ、
そうするとこう大人になってからこう優しさだったりとか、その思いやりとか、あと協調性、いろんなその能力につながってくるんですね。
感受性、
そうですね、はい、まあ、人間力につながってくるっていうところなんで、はい、
メール行こうと思ってたけど次行きます次の回ね。
いや、
面白いリスナーの皆さんからもね、引き続き西さんに聞きたいことを募集いたします。懸命に西さんへの質問や、脳科学、脳ライフと書いて、井上ドアのメールアドレスへと送ってください。doa@tbs.co.jp、doa@tbs.co.jp です。
TBS ラジオ、ポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ、聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ。
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前。
え？なんて言った？
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。